ちのタンクツラジオ。皆さんこんにちは、テレビアニメメイドインアビスリコ役の富田美優です。
皆さんこんにちは、テレビアニメメイドインアビスナナチ役の伊沢しおりです。
はい、ということでラジオインアビスリコとナナチのタンクツラジオ第1回の配信がスタートいたしました。
テレビアニメメイドインアビスの最新情報をお届けするのはもちろん、タンクツ家の皆さんと共にラジオの果てに何があるのか探求し続けていく番組となっております。意識高いよ。
なるほどなるほど。じゃあ今回以降、あれですね、なんか1層とか2層とか回が進むごとにこうなんていうんですか、
すごいすごいラジオマスターになってくる。
すごいラジオマスターになるために、はい
はい、
はい、そんなわけでこの番組はニコとナナチのコンビで
お届
けしていきますよ。
お願いします、
お願いします。伊沢さんとこうやってなんか2人でゆっくり話して話させていただくのが初めてなので。
そうだね、スタジオと楽屋、はい、イベントの楽屋でちょこっと
お話しして、
伊沢さんって呼ばないでよ。
え、なんて呼ばれてるんですか。
なんとね、多いのはシータムさんって呼ばれることが多いよ。
お、じゃあシータムさんって呼んでいただきます。
やったぜ。私はじゃあみゆちゃんって呼んで
くれ。はい、やった、嬉しい、ありがとうございます。伊沢さんもともと原作の大ファンだったと聞いてるんですけど。
そうなの、まあ、すごい好きな作品はたくさんあるんだけど、漫画も本もいっぱい読むから。でもなんかあのメイドインアビスに関しては、珍しく私この作品大好きでってツイッターで発言してて、なんか普段あんまりなんかこう好き好き言ってるとなんかあれかなと思って言ってないんだけど、そうそう、この作品はね言ってたの。
そうなんですね。そんな伊沢さん大活躍のコーナーもご用意されているそうなので、
頑張る、
楽しみにやっていきたいと思います。
はいはい、はい、さあ今日はですね、なんと初回なのにゲストさんも来てくださっております。はい、この後すぐレグ役の伊勢マリアさんが登場しますので、お楽しみに。
楽しみに。じゃあそれでは参りましょう。皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組はメイドインアビス制作委員会の提供でお送りします。ではでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。レグ役の伊勢マリアさんです。
皆さんどうもこんにちは。ナナチ役の伊勢、
あ、ちょっと違った。
どうもこんにちは、テレビアニメメイドインアビスレグ役の伊勢マリアです。
のマネして入ってきたのよ。
ナナチ大好きだからだよ。
嬉しいけど。
そんなわけで1回目からレグ役の伊勢さんが、
はい、やだ豪華、
嬉しい、
ありがとう。
いや、心強いです。じゃあ今日は3人でアビスについてたくさんお話できたらなと思います。
いや、まずですね、まだこのテレビアニメが始まってないじゃないですか今日、配信日に聞いてる場合はね。
そうだね、
なのでラジオで初めてメイドインアビスのことを知るっていう人もいると思いますので、作品のあらすじ紹介をじゃあみゆちゃんよろしくお願いします。
はい、お願いします。やりますよ。隅々まで探索され尽くした世界に唯一残された秘境の大穴アビス、どこまで続くとも知れない深く巨大なその縦穴には奇妙奇怪な生物たちが生息し、今の人類では作り得ない貴重な遺物が眠っている。アビスの不可思議に満ちた姿は人々を魅了し冒険へと駆り立てた。そして幾度も大穴に挑戦する冒険者たちは次第に探掘家と呼ばれるようになっていった。アビスの節に築かれた町、オースに暮らす孤児院のリコは、いつか母のような偉大な探掘家になり、アビスの謎を解き明かすことを夢見ていた。そんなある日、リコはアビスを探掘中に、少年の姿をしたロボットを拾い、となっております。
うわー、原作はですね、つくしあきひと先生、コミックス第5巻まで発売中の、お話になっておりますが、二人とも原作は、
もちろん、
はい。
読んでおります。オーディ
ションの時から読ませていただいてました、
はい、5巻まで読んでます、
こっち読んでます。
はい、はい、では作品に登場するキャラクターをね紹介していきたいと思います、まずはみゆちゃんお願いします。
はい、私が演じるリコはですね、大穴の町オースの孤児院で暮らす、活発でとにかく元気な好奇心旺盛な女の子なんですけど、趣味がアビスで拾ったアイテム異物集めなんですけど、よくちょろまかしてリーダーとかに行こうってちょっと怒られちゃったりする。なんかちょっとこう、放っておけないっていうか、ちょっと危なっかしいところも持った女の子なんですけど、その白笛であるお母さんに憧れていて、その自分の目標とかに対してはすごくまっすぐでひたむきな、そういうちゃんと強い芯を持ったような子だなって思いました。
そうだね。主人公です。
主人公です。
はい。
はい。
リコちゃんの印象とか、
リコちゃんの印象、
うん、演じてみてどうですか。
なんか、うん、今まで元気なキャラクターたくさんやってきたんですけど、うん、なんかそれはどれにも当てはまらないっていうか、うん、ちゃんと元気なんだけど芯の強さもあるっていう子なので、うん、だからなんかちょっと原作読んだ時はなんかちゃんとこう自分で行動力がある子だし、うん、これからの成長が楽しみみたいな感じのことを思わせてくれるような子だなとか思って
ましたね、うん、すごいよね。12歳ぐらいなんだっけ。
そうですそうです。
には見えないぐらいの、
うん、活発さと行動力を持ってますけども、
うんうんうん、はい。なんかいい意味ですごくリコって、うん、なんかこうレグの目線からなんだけど、うんうんうん、そうこう周りの空気とかをあえてこう読まずっていうか、自分はこうしたいからこうするのっていうなんか気持ちをすごく優先する、うん、
意志が強いですよね、
うん、そうだからなんかそのそういう部分がやっぱりこうレグにとってちょっとこう、あ、危なっかしいな、やっぱり僕がいて守らなくちゃとかついていてあげなくちゃみたいな、そういうなんか思わせてくれるようななんかそういう部分もあるのかなっていう、なんかその危うさが逆に魅力なのかなと
確かに
思いますね。
なるほどなるほど。
じゃあそんな、レグどんなキャラクターでしょう。
はい、私演じるレグはですね、アビスの中で見つかった人間そっくりの姿をしたロボットの少年であります、うん、発見された時は記憶を失っており、自身の名前や機能はおろかロボットであることも覚えていなかったということで、うん、初めて発見された時がちょうどアビスのその縁のちょうど森の中だったんですけど、うん、はいはいはい、なんかこう手からねシューって煙が出ていたわけ。
そうなんですね。
でそれって実は PV の中でも、まあ、ちょうど一番最初の方に出てきているんだけれども、うんうん、 ね、あれがすごくこうキーワードに今後物語にもなってくる、うん、まあ、そのレグがなぜその手のところからシューっていう煙が出ているのかとか、うんうん、一体どこから来たのかとか、うん、何のために自分は作られたのだろうかとか、そういうやっぱり一体自分は何者なんだろうっていうその好奇心と、あとやっぱり正義感の強さから、うん、まあ、そのリコと一緒にアビスの中に潜っていこうとする、すごくあのピュアな男の子ですね。
そうですね。
なんかすごくこう言っちゃ変かもしれないけど、あんまロボットっぽくないっていうか、すごく人間味があるキャラクターじゃないですか、
うんうんうん、そうなんだよね。
演じる時ってロボットなの意識します？
ね、第1話第2話の初回の方は、うん、あまりその人間っぽくならないように、うん、ちょっとその感情を少しこう抜いてというか、本当になんかこう生まれたばかりの子供みたいな、すごいその見るもの初めてだし、でもなんかなんとなく記憶にはないんだけれども、なんかそのなんていうのかな、変に達観してる部分もあるんだよね、うん、もしかしてその潜在記憶の中に経験してきたことがあるのかもしれないし、うん、だからなんかそういう部分で変に大人っぽくなりすぎない、うん、こう悟りをちょっとだけ開いてる少年みたいな、うん、
なるほど、
なんかそういう風な意識はしたかな。
なるほどなるほど。
なんですね。なんかレグとリコってこうなんか二人でこう二人三脚で、うん、なんだろう、一緒にこれから冒険していくぞみたいなところがあって、うん、だからなんかレグあってこそのリコみたいな、
いや本当にいいコンビですよね。めっちゃ可愛い。
いや嬉しいですね、
守ってくれるし、かっこいいなって思いました、うんうんうん、ではでは続いて伊沢さんお願いします。
はい、私が演じるナナチはですね、リコとレグが探掘中に出会った不思議な生き物、長い耳のようなものは持ち、ふわふわの毛に覆われていると、こうやってねラジオのパーソナリティなんかやらせてもらってますけど、うん、冒険の途中から出てくるんだな。
そうなんだよね。
そうなんだ、これしか言えないんだ、うん、
物語としては結構な後半戦にね、
そう
なるからね。
そう、すごく存在感のある、うん、こうキャッチーなキャラクターではあるんですけど、うんうんうんうん、あんまりみんなにねこういう立ち位置をって今言っちゃうとみんなの楽しみを奪ってしまう。
そうだね、確かに。
そう、まあ、原作ファンの人はね、うん、もう全然あれなんですけど、こうテレビアニメをネタバレしないで見ていきたいっていう人にはね、う
ん、あ、でもさ、でもさ、はい、あれは言っていいんじゃないの、実はナナチはすごくかぐわしい匂いがする。
あ、香ばしい、
香ばしい匂いがする。
そうそうそう
ね、ナナチのなんかこの体臭っていうか、いろんな部位によって少しずつ匂いが違う。
レグがしょっちゅう匂いを嗅いでくるんですよね。
はい、
そうそうそう、その辺がなんかこう野生動物感がすごい
あるね。そうですね、なんか生き物感がありますね。
可愛い、
したい。
さあ、というわけでですね、こういう風に魅力あるキャラクターがいっぱいいるんですけど、その辺はまた、登場してきた時とかにね、お話できたらなと思いますので、楽しみにしていてください。
はい、お願いします。さて、ここまでは作品の概要をお伝えしてきましたが、7月7日よりテレビアニメメイドインアビスの放送がスタートいたします。
頑張った、
七夕です。
ですよ。どうでした1話こうアフレコを終えてっていうか、あの先行上映イベントとかもありましたけど、うんう
んうん、いやもうすごい原作が動いてると思ったよね。
あーあ、わかるわかる、
すごいすごい手の込んだというか、なんかこう力入ってるなーっていう感じがしました。映像とか音楽とか全部見て、
美しいですよね。
なんか映画見てるみたいだった。
アフレコしてる時って正直まだ完全に完成された絵じゃないから、あ、こんな色がつくんだとか、こんなこう美術になってるんだっていう、やっぱ感動がすごく大きくて、であとその音楽とこう合わさった時のなんか奥行き感、こうアニメーションってやっぱそのやっぱ二次元って言われているけれども、もう限りなくその3次元に近いクオリティというか、やっぱ奥行き感がアニメの中にあって、それはすごい感動しましたね。なんか原作で読んだ時のそのオースの街並みとか、アビスの、だってアビスがあんなに大きいと私は思わなかった
確かに、ね、大穴とは言ってたけどみたいな。
相当原作読んだ時も確かにこう見開き2ページ使ってバーンってすごい大きく描かれてたけど、実際にアニメーションで見た時に、なんかその奥のその深さとか、その真っ暗暗闇感とか、本当になんかこう吸い込まれちゃいそうだなっていう、なんか恐怖みたいなものがすごくアニメを見た時にこう感じられて、うん、なんかすごい1話だけれどもある意味すごいクライマックスみたいな。
すごいですよ。え、実際自分がオースに住んでたらアビス入ります？
入らない
好奇心は、ね、なんか怖いもの見たさみたいのはありますけど、でもなんかこの自分が死ぬこととかを覚悟して入っていかなきゃいけないわけだから、
ね、そうですよね。アビスってあのまだお話ししてないですけど、あれだからね、こう入ってくと呪いっていうね、
うんうんうん、
あの入るときはいいけど帰ってくるときは体に負荷がかかりますっていう、
上昇負荷ですね。
はい、上昇負荷という条件があるわけなんですけど、やっぱ浅いところでももうめまい吐き気みたいなあるじゃないですか。で、嫌だよって思って。
そう、だから、あの、うん、行って、無事に帰ってこれるんだったら、うんうん、全然こう探検しに行きたいと思う。確
証があるなら、
うん、何らかしらこう体にこう、支障をきたして戻ってこなきゃいけないからね。
長生きしたいな、みたいな。そうなんですよね。じゃあ見どころね、なんかその、こう美術とか。
うん、
音楽とか、
音楽とか、
うんうんうん、じゃあですね、ここでメールが届いてますので紹介していきたいと思いますよ。じゃあ私読みますね。ラジオネームの沖縄未来だダブルさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。富田さん、井沢さん、ゲストの伊勢さん、新番組スタートおめでとうございます。
ありがとうございます。
アニメからメイドインアビスに触れる私としては、このラジオでいろいろと作品の魅力を探索できたらなと思っています。うん、イントロダクションに目を通した感じだと、ファンタジーな冒険者っぽいですし、明るくキュートな雰囲気の冒険物語を存分に楽しみたいですね。よろしかったらこんな初心者の私にこれだけは知っておくと作品を何倍も楽しめるポイントなどを教えていただければ幸いです。それではアニメラジオともども首を長くして心待ちにしております。頑張ってくださいと。
なるほど、うん、あの難しいね、その、うん、原作を読まれていない、はい、そのアニメから入る視聴者の方に、
うん、
この作品の本当の魅力について話すときに、
うん、
そのままの気持ちでぜひともそのハートフルな冒険活劇を楽しんでくださいねって言って、うん、最後まで見てもらうのもある意味すごいサプライズが最後に待ってると思うし、
そうです
ね、まあ、初めから、まあ、ハートフルぼっこなおっとっとみたいなすごい楽しいだけじゃない、うん、ちょっとそのハードダークファンタジーな部分も実はあるんだよって、
うん、
まあ先に伝えるのもありだし、うん、難しいよね、
うん、
強い気持ちを持って見ていただきたい。
そうだね、
うんうん、まあ結構そのハートフルボッコキーワードになってるじゃないですか、うん、
はい、
上映会の時もね結構伊勢さんがいっぱいいてくれましたけど、はい、そうね、わかんない、私意外と、うん、ハート強めだから、うん、そんなにショッキングだと思わないんだけど、
嘘だろ
あの、うん、割と好んでフルボッコに行くタイプだから、
うわ、ド M だなぁ。
いや、自分が痛いのは嫌なんですよ。その、二次元だからな、安心して、ちょっとフルボッコ体験をしに行って。
あ、なるほど、なるほど、自分は傷つかない。
そうそう、ね、そういう目線で、わざわざこういうところに潜りたがる癖があるから、
は
いなんですけど、普段あまり、潜りたくない人はどうかなと思って。
いや、私はね、私は、その、夜中に読んじゃったの。
あー、
4巻5巻を
一番メンタルが弱い
深夜ね2時か3時になんかちょっとねこう読み出しちゃったのね。
なるほど。
その時のショッキングたるやもう寝れなくてもうなんかなんつうんだろう精神がボコボコトラウマ
トラウマ
トラウマだよトラウマ。
まあさらにあれですもんね、自分が演じるかなって思いながら見てると。
そうだよ。もうレグのさ心境でさ今後どうやってアフレコに立ち向かったらいいんだろうっていう。私絶対ほんとねいろいろこう抱え終わった後ね、うん、メイドインアビスという作品は、うん、まあそのワンクールでとりあえずは終わるかもしれないけど、うんうん、その後の伊勢マリアの人生ではずっとこれを抱えて生きていかなきゃいけないんだと思って。
トラウマを、
深いアビスが掘られてしま
う。ほんとほんとほんとそうだよ。まあ原作読んでねって感じだよね。
まあ、そうですね。私的にはすごい原作読んでほしいんだよね。じゃあ続いてのメールお願いします。
一旦参っていきたいと思います。ペンネームイクスペさんからいただきました。
ありがとうございま す, います。
富田さん、伊沢さん、そして伊勢さん、おはようございます。
おはようございます。
イクスペです。ありがとうございます。僕は1話上映会に参加させていただいたのですが、うん、そこでは気合が入るシーンの時伊勢さんが裸足で収録したなど、うんうん、面白い収録秘話を聞けました。他にも収録秘話的なものがあれば教えてください。
まあこれは本当ある意味たまたまというか、
そうですね。
なんだっけ、あの日私がちょっとヒールのある
高い靴を履いてきて、うんうんうん、
普段やっぱりぺったんこの靴を履くことが多いんですけど、うんうん、なんかその日たまたまちょっとだけヒールがあって、うん、なんかそのテストの時はそのヒールを履いたままやってたんだけど本番になって脱ぎたくなって、うんうん、こうちょっと大地を踏みしめてあの収録をしないといろいろ持ってかれそうだと思ってでそれで脱ぎますって言ったらなんかみゆちゃんもあなんか伊勢さんが脱ぐなら私もみたいな感じ
でレグが脱ぐなら
そう言ってくれて二人して裸足で
裸足じゃあれかしら
あのスタジオカーペットだからいいかなと思
ってそうですね。そうそうそう、
こんなことがあったり
あったり
しましたね。
そうですね、
うん、はいはい。ということでここまでとなります。たくさんのメールありがとうございました。ここで一つお知らせです。次回以降の配信では私伊沢しおりがアニメのオンエアに合わせてメイドインアビスの魅力を語るコーナーアビス語りが始まります。なのでぜひアニメの放送をチェックして皆さんもねこう専門用語とかついてこられるようにしといてください。お待ちしてます。
ラジオインアビス、リコと
ナナチのタンクツラジオ。